質問はですね、涅槃寂静に到達するまでの道程ですね。今日はこの道程について阿弥陀経を通してですねお話をさせていただきたいなとこういうふうに思いますね、阿弥陀経171ページですね。正味は172ページ、これを少しずつ、お話をしながら道程についてお話をしたいと思いますね。172ページ、下にですね、その時仏長老舎利弗に告げたマーク、お釈迦様は、長老舎利弗に対してこうおっしゃったと、ね、これより西方10万億の仏道を過ぎて世界ある、ね、名付けて極楽というと。まずこの10万億ってわかります？10万億10万億の仏土、まず今こうやって皆さんが聞いているこれが1仏土です。わかります？皆さんがこうやって聞いているこれが1仏土です。だから西方っていうと物理的に西の方っていうふうね、いうふうに理解しやすいですけど、そういうことではなくて、でこれはその10万億っていうのはですね、これが一仏土ということは、これから生じ生じを繰り返しながらっていうことです。10万億の仏様から教えを聞いてっていうことです。その先にあるものが極楽です。
涅槃寂静と極楽は一緒なんですか？
涅槃寂静と極楽はこの場合は一緒です。
で、涅槃寂静はそもそもどういう意味なんですか？
涅槃寂静っていうのは、涅槃っていうのはですね、煩悩が吹き消された世界ってことです、ね、そして、心が寂静になる。これをまともに説明すると皆さんですね、心臓が止まりますので、今日はあまりこうさっきね強い話をした直後でいきなりこう厳しいこう真実を聞くとですね、心臓が止まってしまうとですね、このまま涅槃寂静に行ってしまうとよくないですので、非常にこう真実というよりはですね、本当にこう極楽という言葉に置き換えて今日はお話をさせていただく、ね、あまりにもねその話をしてしまうとちょっと厳しい気持ちになってしまうのでね、極楽仏土、仏土っていうのは今こうやってお話を聞いているこれが一仏土、ね、だから皆さんがこのね教えを聞いて、そして死んでまた生まれ変わって仏教に出会うと、また一仏土に出会うと、また死んでまた仏教を聞けるようになるとまた一仏土に出会うと、ね、そうやって、生じ生じを繰り返しながら10万億の仏道を過ぎてってことです、ね、もちろん皆さん今回が 1回目なわけないですからね、今までに 何百回何千回何万回っていう仏教を聞いてきたってことです。そして今があると、そしてこれからも、ね、何回も何回も、ね、何百回何千回何万回っていうね、仏教を聞いていくことが続いていくってことです。そしてその先に極楽という世界がある。だから涅槃寂静までの道っていうのは一章とか二章で到達できる道ではないってことです、ね、だから皆さんとのつながりもですね、一章や二章のつながりではない、ね、袖を触れ合うも多少の縁と言われますけどね、仏縁っていうのはですよ、本当に深い深いつながりがあるんですよ。皆さんとも懐かしい人たちばかりのはずなんですけどね。 どうも記憶にないんですけどね。で、極楽というと、その土にですね、その国に仏増します。阿弥陀と豪祖、今に現に増しまして説法したもの。この極楽という世界には阿弥陀仏という仏様がおられる。ね、阿弥陀仏っていうのはどうして阿弥陀仏と言われるのかというとですね、この後に書いてあります。175ページ。ね、舎利弗ってね、何時が心においていかん。かの仏を何が言えず名付けて阿弥陀と豪祖、ね。何が言えず阿弥陀と豪祖。なぜ阿弥陀と言うんですかと、ね、なぜ、阿弥陀仏と言われるのですかと。それは阿弥陀仏というのはですね、かの仏の光明は無量にして、十方の国を照らすに生下するところなし、この家に豪して阿弥陀となすと。ね、まず一つには阿弥陀というのはですね、光明無量の働きを持っているってことです。ね、光明無量の働きを持っている。この阿弥陀っていうのはサンスクリットで、ね、阿弥陀無量っていう意味なんですね。その阿弥陀には二つの意味があって、阿弥陀バハ。ね。阿弥陀バハっていうのは、光明無量という意味です。光明無量っていうことはどういうことかっていうと、ね、阿弥陀仏のお力を受けていくと、真実が見えていくってことです、ね。光明ですから、照らしていく。どこを照らすか、心を照らすんですね。仏教っていうのはですね、あなたの心を照らす。あなたの心の罪悪を照らす。真実を照らしていくんです。ね、だから仏教を聞いていく道程っていうのは当然善知識がいて、そして説法をしていく。そして説法を聞いていくことによって、あなたの心が見えるんです。真実が知らされてくる。それは自分の頭で思い描いている理想の自分とは違うんです。どちらかというとですね、自分の思っている以上に醜い自分が見えてくる。だから仏教を聞くっていうのは、まあ醜い自分が知らされる。つまり罪悪が知らされてくるんですね。だからなかなか聞けないんですよ。聴聞を続けていくっていうことが大変なんですね。罪悪が知らされる。だから仏教を聞くと自分の罪悪が知らされる。そうそう、罪悪が知らされるとどんな気持ちになるか。当然ね、こんな自分は見捨てられるんじゃないかっていうふうに思うんです。ね、こんな自分は見捨てられるんじゃないか。これを偽情っていうふうに言うんですね。光あるところに影あり。ですね。光があるところには必ず影ができる。その影っていうのは自分の心の影なんですね。自分の心の中の闇に隠れていた影が見えてくる。それがあなたの真実の姿なんです。だから阿弥陀仏の力でね、仏教を聞くっていうのは阿弥陀仏の世界に行く。涅槃寂静の世界っていうのは阿弥陀仏の世界。阿弥陀仏の世界っていうことは私の心が知らされる世界です、ね、私の心はですよ、そんないいものを作ってはいません、ね、私の心は醜いものがいっぱい収まってるんです。汚いものがいっぱい収まっている。だから聴聞していくとね、自分の醜いものが見えてきて、あれこんなはずではなかったのになっていうふうになってくる。 なってくると当然偽情が起きる。偽情が起きるっていうのは、こんな自分は見捨てられるんじゃないかって思う。ね。例えば奥さんから見捨てられるんじゃないかと。こういうふうに思う。これは偽情。別に奥さんがいなければですよ。他の人がいたら、他の人から見捨てられるんじゃないかっていうふうに思う。ね。あの人から見捨てられるんじゃないか。この人から見捨てられるんじゃないか。会う人、自分のことを見捨ててくるんじゃないか。こう思うわけです。仏教を聞くっていうことは、そういう自分が見えてくるってことですね。つまり仏教というのはこの偽情との戦いなんです。ね。なぜならば、阿弥陀仏の光明に照らされていく。ね。その光明っていうのは二つの力があってね。阿弥陀仏には二つの、ね、意味があって、光明無量と寿命無量。ね、寿命無量によって何が知らされるか。仏教を聞いていくと、ああ、人間っていうのは必ず死んでいかなくちゃいけないんだなっていうことが分かってくる。なぜか。それは無量の命をいただくからです。無量の命をね、いただいていく。仏教を聞くっていうのは、あなたの命が無量の命になっていく。そして無量の命で、無量の道のりを求めていくのが仏教なんですよ。十万億の仏道を過ぎてね、世界ある。名付けて極楽というと、十万億の間ね、仏教を求めていかなくちゃいけない。ところが私たちの命っていうのはそんなに長くないんです。長い命にしてもらわないとね、仏教を求め抜いて極楽まで行くことはできない。途中で消滅してしまったら、消えてしまったら、極楽まで行くことができない。だから、仏教を聞いていくと、あなたの命が、無量の命に変わっていくんです。肉体は滅んでも、この命が次の章へと移っていくようになるんです。
質問を二つほどいいですか？
はいはい。
この説法を、一回、録音、データ、音声データで聞かせてもらったときに、
はい、
その10万億の仏道を過ぎてっていうのは、そんな10万億って聞いたら求めることはできないって思うような人のための説法だとか、
はいはい、
いうような話があったと思うんですけど、
でも実際10万億の、
それは真実ってこと。
はいはいはい。
あともう一つ、その寿命、うん、無料っていうのはなんか、
はい、
なんか慈悲っていうイメージが僕の中であったんですけど、
はい、
無常が知らされる。
いや、慈悲じゃないですか。あなたの命が無量の命に変わると。だからこそ10万億の道のりをですよ、求めていくことができるようになる。だから、あなたの命が寿命無量、永遠の命に変わっていくので、当然、永遠の命から見た、この人生が見えてくるんです。私たちはですよ、儚い命を持っている。ね、100年の儚い命を持っている。でも、ね、セミが自分の命を儚いと思うことがないように。カゲロウが自分の命を儚いって思うことがないように。100年の命をしか持っていない私たちは、100年が長いと感じるんです。ところが、仏教を聞いていくとですね、自分の命が無量の命に変わっていくんです。つまり永遠の命に変わっていく。それは永遠の命で求めていかなくちゃいけないものがあるから。
永遠の命になるってどういうことですか？
永遠の命になるっていうことは、私のこの魂が次の章へ引き継がれていくようになるってことです。消えることなく。
生涯ができ
ていくってことです。はい。はい。さあ自分の貝の力でってことではなく、物力でです。物力で私の命を次の章に連れて行ってくれるようになるわけ。
それは勝負ができてなくても。
そう。これが埋まるべからざるものを生まれさせるっていうことです。
なる
それは極楽に生まれるっていうことじゃなくて次の生に生まれる。
生まれるべからざるものっていうのは自分の中に自分がないわけですよ。ね、例えばその認知症にかかった方を見ると、ね、その人の肉体の中には魂と言えるものがない。まるで不安と寂しさのガスが詰まっているような感じ。その人が死んでしまったらどうなるか。当然肉体が滅んだならば、ガスが外に漏れて消えていくだけなんです。ね。誰もが次の生を持ってるわけじゃない。ね。お釈迦様はですよ。ね。その私にもね、苦しまなければならないことがあるんだ。この仏の眼を閉じるとですね、毎日毎日雨が降るがごとく、ね、地獄に落ちていくものが映ると。そうすると苦しまずに折れないんだ。この地獄に落ちるっていうのは何かって、別に悪いことをして落ちるわけじゃないわけ。要は、自分というものをちゃんと持っていないために、死んだら消えてしまうんです。ほとんどの人がですね、根性の命なんです。根性で終わりなんです。だから、今しか考えられないんです。先のことなんて考えられない。目の前のことしか考えずに生きてるんです。今さえ幸せならばいい。今さえ楽ができたらいい。そう思って生きてるんです。なんで？それは魂の歴史が短いからです。ところが仏教を聞いていくと魂に歴史ができるようになる。つまり次の章へ次の章へと行くことができる。ね？だって十万億の仏道を過ぎて世界があるんだ。粛清、はい。
あの五章の時代時を解決するためには、
はい、
循環をつかなくちゃいけないとおっしゃると思うんですけど、
はい、
その循環がなくともいけちゃ
う。そうです。はい。なんて言ったって、生まるべからざるものを生まれさせるんですから。
でも循環は作っていかなくちゃいけないんですよ。
それは仏教の教えですから。
ああ。
ね、
はい。一番最初の今まで歴史がなかった人が、次に行くためにはそれをしなくちゃいけない。
だからそれとは全く別にあるんです。だから生まるべからざるものを生まれさせるっていう。物力がかかると、生まるべからざるものですから、普通は解がなければ、私たちは自分の心を生むことはできない。ね。そう。だから本当はですね、仏教でちゃんと解を実践しない人には、苦しみなんてないんです。はい。だって苦しみっていうのは自分が出来上がるから、その自分が傷ついて苦しむんです。自分が責められて苦しむんです。だから苦しいとかっていう感じることなくもう人を責めるから。苦しいと感じることなく人を恨むから。自分が苦しんでるっていう実感はないと思います。だけど自分が出来上がってね、初めて苦しいなーって感じることがある。自分というものができて初めて不安だなぁと思うわけです。
自殺とかする人は苦しいと思ってない。
その自殺っていうのはね、自分を消したいと思って自殺するだけで。苦しいっていうこの苦しみ、いわゆる自殺の人が感じている苦しみっていうのは、自分の存在が感じられない苦しみなんです。いわゆる私っていうものが傷ついて苦しむっていうのはないんです。ところが、仏教を聞いていくと苦しいなぁと感じるようになるんです。何が苦しいな？罪悪を作ったら苦しいなぁってなるんです。嘘をついたら苦しいなぁ。人を責めたら苦しいなぁ。ね。人を馬鹿にしたら苦しいなぁっていうことが思えるようになる。なぜか自分があるからなんです。じゃあなんでそんなね、解も実践できないような人が自分ができるか。それは仏力なんです。ね。その仏力っていうのが生まるべからざるものを生まれさせるっていう力なんです。 埋まるべからざるもの、埋まるべからざるものというのは自分を持つことのできないもの、人間界に生まれることができない、人間界では肉体が人間であっても心が人間に生まれることができないもの、ね、心が人間界になければ仏教を聞くことはできません。なぜならば罪悪を作っても感じないからです。だから皆さん仏教を聞くまでは人を責めることが平気でできたはずなんです。責めていても責めているっていう実感がなかったと思うんです。また人をバカにするのも平気でできたと思うんです。だってバカにしても何とも思わないから、ね、嘘をつくのも平気でできたと思うんです。でも仏教を聞いていくとですね、嘘がつけなくなるんです。なぜか苦しくなるから、嘘をつくとおかしいな、前はこんな嘘をついても苦しくなんてならなかったんです。人を責めたってこんなに苦しくはならなかったんです。人をバカにしたってこんなに苦しくはならなかったんです。ところが仏教を聞くと、あなたの心にね、あなたのね、肉体の中に心が生まれるんです。埋まるべからざるものなんです、それは。罪悪が重すぎる人には、心は生まれない。なぜなら、生まれたら苦しすぎるから。心があるから苦しむんですよ、罪悪で。心があるからね、その罪悪が重いと苦しくなるんです。でも心が死んでしまった人には、罪悪で苦しむことなんてない。待ってるのは不安だけなんです。心にいつもぽっかり穴が開いてね、寂しいだけなんです。不安なだけなんです。そんな人に幸せなんてない。幸せっていうのは自分を持ってる人が感じるものなんです。ね。ところが、仏教を聞いていくと、皆さんの心の中に埋まるべからざる人間の心が生まれるんです。これはありえないことなんですよ。なぜなら、戒を実践していかないとないから。でも戒を実践しなくても、あなたの心の中に人間の心を生まれさせてくれる。ね。これが本願の不思議をもって、生まるべからざるものを生まれさせる。ってね。仏法力不可思。五つの不思議を解く中にってね。仏法を不思議に敷くぞなき。仏法を不思議ということは、皆の具勢に名付けたりってね。だから、皆さんが本当に戒を実践して、出したらしまうとか開けたら閉めるっていうことを実践しない限りね、身につかない、いわゆる生まれないはずの人間の心を、仏法力不可思議によって生まれさせる。
でもあれですよ、この、寿命無量っていう、なんですか、力っていうのは、念仏ができない人は、超もしてる時にしか、こう、ちょっとずつしかたま
ら
ない。
そうですよ。だから、できていくんです。できては崩れ、できては崩れ、できては崩れ。つまり、超もすると、皆さんは間違いなく苦しくなるはずなんです。その苦しみが大きい人ほど、罪悪が重い人です。罪悪が重い人ほど、心ができると、その罪悪によって心が傷つくので、苦しむ。で、しばらく聴聞をしないと心が死んでしまうので苦しみが消えるんです。だから、聴聞したから苦しんでるんだと思っちゃうわけ。ね。だけど、聴聞しなかったらどうなるかって、聴聞しなかったら肉体が滅ぶとともに皆さん終わりです。来世はありません。消えてなくなるだけ。
物力によって生まるべからざるものを生まれさせるっていう対象にならなくなっちゃうんですか？
うん？いえ、だから聴聞しなかったらとですよ。聴聞しなかったらそれはもう自分の心を罪悪で消しちゃうから。わかりますかね？だから私たちは聴聞することによって心が生まれる。ね？そして聴聞しない間にその心がどんどん傷つけられる罪悪によって。 で苦しいから心を殺しちゃうわけ。殺しちゃったらそれ終わりです。でまた聴聞するとまた復活するわけ。ね、でまた罪悪で傷つける、で殺される。これを何回も繰り返すと、今度罪悪で傷つけても苦しむけど死なない魂が出来上がっていくわけ。何回も何回も聴聞を繰り返していくと、そうするともう苦しいから罪悪をやめようって思う。で仏教の教えが分かってくるんです。なんだ、あ、仏教っていうのは罪悪から離れていく教えなんだな。なんでかって、罪悪を作ると苦しいから。同時に心が生まれるっていうことは寿命無量の命だからね。永遠の命から見たこの人生がだんだんと見えてくるんです。ただ仏教を聞いていくと、1年なんてあっという間だな、人生なんてあっという間だな、そりゃそうですよ。私たちの命っていうのがもう何生にも続く命から見たこの一生っていうふうに見えるから、これが仏教を聞いていくとだんだんとあなたの魂自体が変わっていくわけ。別の何かに変わるんです。人間であったはずなんだけど別の何かに変わっていくんです。これが阿弥陀仏のお力。でもそうやって自分の罪悪が見えると、なんて自分って悪いことを思ってきたのか、醜いことを考えてきたのか、汚い心を持ってたのか、みんな一緒だけどね。そういうものが見えて偽情が起きてくる。ね、偽情、偽情って何か。こんな醜い自分は生きていても意味がないんじゃないか。生きる資格なんてないんじゃないか。ね、早く死んだ方がいいんじゃないか。ね、みんなは私のことを見捨ててくるんじゃないか。みんなは私のことを嫌ってるんじゃないか。そういう心が見えてくるんです。だから周りの人たちを責めずには折れなくなるしね、試さずには折れない、もうバッ出てきます、出てきます、出てきますってね、確認したくなるとね。その時に今今日はね、涅槃寂静までの道ですから、この阿弥陀経にはそういう人に対してですね、どう教えられているかというと、177ページ。ね。ここに、上ですね、右から2行目に、クエ一生。ね、クエ一生。クエ一生っていうのはですね、ね、みんなと一緒に同じ極楽に行こうじゃないかと。みんなと一緒に行こうじゃないか。この偽情はですよ、一人で乗り越えることはできません。この後にですね、東西南北上下のですね、仏様が現れてね、皆さんとね、阿弥陀仏はあなたのことを見捨てずに必ず救ってくれるから、阿弥陀仏のことを信じて、一緒に、一緒に、私と一緒に浄土まで行こうと。ね。これ東西南北ってこう出てるけどね。この仏様っていうのはね、実際の善知識のことを言ってるんじゃない。皆さんの周りの法要を表すわけですよ。ね。ある人がね、もう僕なんてね、もう求めていってもダメなんだよ、と。どうせダメなんだ、どれだけ頑張ったって意味がないんだ、もう僕のことを置いてね、みんな進んでいってください、そういうふうにね言ったとしてもですよ、ね、クエ一緒なんですよ。クエ一緒、何を言ってるんですかと。あなたは根性だけじゃない、過去世からの深い友達じゃないかと。仏教を聞いていく人たちはですよね、一章や二章のつながりじゃない。過去も一緒に求めていった人たちじゃないですかと。ね。 一緒に浄土まで行こうじゃないか。ね、手を取って、ね、励まして、一緒に行こうじゃないか。この議場はですね、一人では晴らせないんです。あなたの周りの人たちがですね、声をかけて、一緒に浄土に行こう。一緒に求めて行こう。ね。でも俺はね、こんなね、もうダメダメの状態だからね、僕なんかね、置いてみんなが聞いた方が、みんなが早く進めるよと。ね。こういうふうに言ってきたとしてもね、そんな悲しいことを言うのはやめてくれよと。ね。阿弥陀経の中にもあるじゃないか。クエ一緒だと。みんなと一緒にね、同じところに、同じ極楽に、ね、この道のりは、ね、十万億の仏道を過ぎていく道なんです。そして、皆さんとはですよ、もう何万回とも会ったかもしれない人なんです。その時その時で一緒に求めていったじゃないですかと。今さらね、今さら置いていくことなんてできません。旅は道連れ、世は情けってね、言うじゃないですか。そうやってね、声をかけられる。この後ね、たくさんの人たちから声をかけられていく話があるわけ。声をかけられてね、初めて、そうだねってなるんです。そうだね。じゃあ、頑張ってみるかいなと。と、議場が少し晴れる。ところが、仏教を求めていくと、また罪悪は見えるわ、無常は見えるわ。ね。そうすると、ああ、自分ってなんてね、ダメな人間かな、っていうふうに思う。そうするともう、自分なんかはね、いない方がいいんじゃないかっていうふうに、また思う。その時にもまた、クエ一緒なんです。ね。一緒に求めていこうじゃないか。ね。ここにも書いてあるようにね、小善根福徳の因縁を持ってはってね、177ページ、右から3行目にね、舎利弗、小善根福徳の因縁を持っては、かの国に生まれること、うべからずと。ね、あなたのちっぽけな努力で、浄土に生まれることなんてできない。浄土に生まれるかどうかは、ひとえに阿弥陀仏のお力で決まるんだ。だからあなたがね、ちょっとできないからと言ってね、もうダメなんです。私はダメな人間なんです。ね、皆さんどうぞ進んでください。皆さんの方が素晴らしい人間です。まるで人間の力で極楽まで行けるようなね、言い方をしてるじゃないですか。そんなことない。極楽に行くのにはですよ、阿弥陀仏のお力以外にはないんです。あなたの力なんていうのはちっぽけな力なんです。小善根福徳ですから。ちっぽけなあんたの努力でね、浄土に行けるわけじゃない。ね、浄土に行けるのは阿弥陀仏のお力と周りの人たちの励ましなんです。こんなイライラするものでも奥さんがいるから、また聞きに行こうと、声をかけてくれる人がいるからまた聞きに行こうと。もし奥さんがいなかったらね、もう家でイジイジしてるだけですよ。弔問なんてできない。それでもまた弔問しようじゃないかって言ってくれる人がいるから、声をかけてくれる人がいるからね、気を取り直してね、じゃあ頑張ってみるかと。ねえ、よし、じゃあ今日から頑張るぞってね、阿弥陀仏を徳を聞きて名号を修辞すること、もしは一日、今日一日よし頑張るぞ、次の日はいじいじと。だったら今日一日でもいいからね、頑張りましょうってことです。
一日でも二日でも三日、
そうそうそうそうそうそう、もしは二日ね、よし頑張るぞって二日間でうい崩れてしまうなら崩れてしまうでいいから聞いていこう。もしは三日、 3日間で崩れるってね、4日間で崩れる。なんですかね、私たちはなんか自分の力にね、うぬぼれてるのかわかんないけどね、今日聞いたらもうずっと頑張って生きるように思うんです。またね、なんか今日頑張りますって言ったらその人はずっと頑張って生きるようなね、感じで見るんですよ。そうじゃない？こう書いてあるじゃないですか。もしは1日ですよ。今日1日しか頑張ってなかったっていうこともあるわけ。それでね、次の日にはもうね、維持維持ってなるなら、今日1日でいいんです。議場を起こしたらまた、みんなにね、励ましてもらって、また進んだらいいんですよ。ね。ね。やっぱり聴聞は大事ですから。声をかけてもらって、また聴聞に来たらいい。聴聞に来てね。ね、今日一日だけ頑張れるかもしれない。明日になったらまたこうヒューと口説く儀礼になる。なるかもしれないけど、また聞いたらいい。ね。いや、聞いて二日間頑張ったけど、二日間でまた落ちた。ね。なんだ、せっかく素晴らしいご説法を聞きながら2日間で落ちたのかと。ね、そう思うことなく2日間で、ね、2日間続くなら2日間でもいいと。3日間で続くなら3日間でもいい。4日間続くなら4日間でもいい。ね、素晴らしいことじゃないか。4日間も続いたんだってことですか。たかが4日じゃないですよ。4日間も続いたんだ。素晴らしいことだ。ね、5日間続くなら5日間でいい。6日間でね、続くなら6日間でいい。ね、一心不乱な心を一つにして、心を乱すことなく、ね、仏教を求めていきなさい。ね、また崩れたなら崩れたでね、ね、声をかけてもらったらいいじゃないか。ね、声をかけてもらって、私たちは進んでいくんです。阿弥陀経にはそう書いてあるじゃないですか。ね、今までね、どれだけの人から声をかけられてね、進んできたかわかんない。ね、ものすごい量でしょ？ゴーガーシャーシュー、ガンジス川の砂の数ほどの、ね、声をかけられて、私たちは浄土まで行くってことですよ。ね、そんな、続くわけない。気持ちなんてもの。ね、そうやって声をかけて、ちょっと進んでね、幸せはってね、歩いてこない。だから歩いて行くんだねってね。一日一歩ってね、三日で三歩ってね。こうするとね、もう毎日進んでいけるような気がするじゃないですか。でも三歩進んで二歩下がるって感じね。そんなもんなんですよ。ね、三歩進んで二歩下がるぐらいが人間なんです。ちょっと頑張るようになって、あ、これでね、これでまた続いてくれるかと。ねえ、穏やかな日々が続くかと。思いきやまた議場が逆まいてね、って怒るとか。ね、わーって責めるとか。もういいです出て行きますとかね。起きるのが人間なんです。そうやってね、確認してるんですよ。私は見捨てないか。私のことを見捨てないですかと、ね。その時に、そうだそうだと、みんなみんな声をかけられて進んできたんだなぁと、クエ一緒なんだと思ってね、声をかけていく。たくさんの人に守られて、たくさんの人に声をかけられて、私たちは浄土まで行くんです。そうやって声をかけられるごとに、ああ私の力っていうのは取るに足らないなぁと思うんです。自分の力で進んでいくわけじゃないんだなぁと。みんなに助けられて、みんなに声をかけられて、私は進んでいく。それを自分一人で進んでいけると思っているのが自力であり、うぬぼれであり、偽情なんです。自分の力で進んでいけると思ってるからね。自分の醜い心が見えたらもうダメだって思うんです。そうでしょ。自分で進んでいくから、醜い心では進めないと思うわけですよ。でも、正然根福徳だからね。あんたの力なんて、ビビたるものだと。あんたが頑張って浄土に進むんじゃない。だから、あんたが多少罪悪を作ったからといってね。 地獄に落ちることなんてない。ね。苦しむことなんてない。あなたを間違いなく浄土まで導いていきます。ね。声をかけることです。ね。そして声をかけてもらうことです。はい。そうやって進んでいく道なんだ。はい、ね。これが、涅槃寂静までの道。ね。たくさんの人に声をかけてもらって。だってもうどうしようもないもん。だって、ね、仏教を聞くってことは阿弥陀仏のお力を受けていくから、もうどうしてもね、罪悪が見える。罪悪で苦しむ。そして自分の偽情によってね、こんなものは、やっぱりもうダメだと思うんです。仏教に触れるからそう思うんですよ。仏教に触れる前はね、もうなんか調子に乗ってんですよ。近頃私たちはってね、いい感じってね、悪いわねって感じで人に接するわけ。ありがとうねってね、感謝の心もないけど口で言うと。ね、これからもよろしくねって感じでね、こういう感じで接してるわけ。人をバカにし、人を見下し、自分はできるところに立って生きている。ね。ところが、仏教を聞くから、それがね、その自分の姿が見えてね。なんて自分は情けない人間なんだろうと。なんてお粗末な人間なんだろうと。こんな醜い自分は、みんなから嫌われるんじゃないか、みんなから見捨てられるんじゃないかと思う。当然、偽情が起きる。それを自分の力ではどうにもならないから、みんなに法友からね、声をかけてもらって、ね、そうだなぁと思って気を取り直して進んでいくと。声をかけてもらってください。はい。ね。何の心配もいます。ね。はい。
分かって。
はい、クエ一緒。クエ一緒だから、もろもろのね、人たちと一緒に、一緒に求めている人たちと一緒に、同じところで会おう。極楽に、みんなで一緒に行こう。っていうことです。
一人じゃなくてみんなと一緒に行こう。
そう、みんなで。だから一人で行くもんじゃないんです、極楽は。ね。極楽はみんなで一緒に行くものなんです。分かっていただけたでしょうか。じゃあ、終わります。